はい。皆さん、こんにちは。装輪射中のメンバーがお送りするシャチュラジです。この番組は装輪射中のメンバーが日本全国で自然の中での体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きしお話ししていくラジオです。本日は第14回。お届けするパーソナリティは装輪射中幹事の白井です。そして、本日ゲストにお迎えするのは特定非営利活動法人アースコミュニケーション代表理事の川口道也さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい。今日川口さん来ていただいています。川口さん、簡単に、自己紹介一言いただいてよろしいでしょうか。
はい。NPO 法人アースコミュニケーションの代表をしている川口道也と申します。今日はよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。私と川口さんは実は対面でお会いしたことはないですかね。
そうですね。
どうだ、
対面は、
ね、対面ないですよね。
ですね。
多分ないと思います。実はキャンプディレクターという、日本キャンプ協会という協会がありまして、ここの、キャンプディレクターの、資格を取る講座に、ね、二人とも参加してですね。で、オンラインの中でいろいろお話をしたのが、多分、あれですよね。
そうですね。
わけで、はい。今回は、川口さんをゲストにお招きしてですね、主に海での活動がメインなので、私も千葉県の南房総で海での活動しているので、大変今日楽しみにしてますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、まず、川口さん、静岡県の御前崎市のご出身ということで、今の活動もそちらの、フィールドでやられているということで、まあ、ここまで、アースコミュニケーションという団体を、今立ち上げていろんな活動されてるんですけども、まずそこまでに至る、経緯というか、川口さんのご経歴についてですね、ちょっとお話を伺いたいと思うんですけども、よろしいでしょうか。
はい、そうですね。僕はですね、もとも、学生時代自然体験について学んではいたんですけども、学校卒業後そのまま自然体験の業界に入ったっていうわけではなくて、最初の10年ぐらい、学んで30年半ぐらいまでは、本当に福祉の分野で仕事させてもらってました。で、特に福祉の分野の中でも、子供たちに関わる、療育っていう部分を、特に担当させてもらっていたんですね。なので、子供たちと本当に遊びながら、療育をするっていうことがメインで行っていたんですけど、ちょっと縁があって、その10年のうちの後半の時間ですね、富士宮にある、施設にお声掛けいただいて、そこで施設の職員として、働かせてもらっていたんですけど、そこの施設が、建物の中で、療育をするっていうよりかは、外の中で子供たちが遊びながら、で、いろんな感覚を使いながら、療育をするっていう、ちょっと変わった、福祉施設だったんですね。そこで働かせていただくことがきっかけとなって、ちょっと学生の時に学んでいた自然体験について、もう一回学び深めたいなっていう思いに至って、で、働きながら、勉強も深くしながらっていう形で、何年間か過ごし、で、縁があって、神奈川県にある、オーシャンファミリーというところからも お声掛けいただいたので、そちらに 本格的に、自然体験の分野に携わるようになったというところですね。で、オーシャンファミリーさんの方では、何年間か修行という形で働かせていただいて、いずれ地元に戻って、海の活動したいなっていう思いもあったので、2017年、御前崎の方に戻ってきて、で、2019年にですね、NPO 法人アースコミュニケーションっていう団体を立ち上げたというふうな流れになりますね。
なるほど。ありがとうございます。じゃあ、お話にもあったように、最初は違うお仕事だったんですけども、何か自分の中で、こういう自然体験の仕事とか環境保全に携わる仕事みたいなのは、なんか心のどこかに持ってたっていう感じなんでしょうか
そうですね。もう、ちょっと長くなっちゃうんで、
ね。
まとめると、本当にちょっと福祉の仕事をしているときに、
うん。
本当に体を酷使したりとか、ストレスを溜めてしまってたっていうのもあって、 で、本当にこう縁があって、最後のこの富士宮の施設で、こう自然の中で療育するっていう施設に携わらせてもらった時は、もう本当にこう、あ、やっぱこれだなっていう思いが、こうすぐに芽生えてきて、やっぱこれ自分は自然体験だったりとか、こう子供たちと自然の中で遊ぶってことをしたいんだなっていうのを改めて強く感じたところでしたね。
なるほど。じゃあ、やっぱりそこのタイミングがすごく重要だと、まあ、少しこう、遠回りはしたけれども、何か自分の本当にやりたいこととか、好きなことに今、こう、向き合えてるっていう、そんな感覚なんですか？
そうですね。もう本当に、もう10年以上、本当遠回りしたかなっていうのはあるんですけど、でも本当に今、こう、自分がもともと多分やりたかったことに打ち込めてるんだなっていうのは自分でも実感してますね。
すごい、いいお話ですね。富士宮といえばですね、僕も実は、富士宮に本当一時だけ住んでた時期がありまして、大学出た後にですね、ホールアース自然学校という、富士宮にある自然学校に研修に、行っておりました。で、実はこのシャチュラジの第、2回目かな、のゲストに、出てる、指花里自然学校の遠藤さんという方もですね、ホールアース自然学校で、働いてた時期があって、で、僕も実はその、富士宮にいた時彼と、重なっていて、川口さんも実は、ホールアース自然学校に少し、関わってた時期があったというお話もお聞きしましたけども、はい。
そうですね。まさに、白井さんがいらっしゃった、ちょっと何年か後の話になるんですけど、それこそ遠藤さんと一緒にキャンプお手伝いさせてもらってまし
はい。ということで、実は、少し共通の、知り合い、
ね。
ね、場所に、ご縁があるということで、はい。じゃあ、実際にですね、まあ、そんな、経緯があって、今、静岡県の御前崎市、ご自身の、出身地でもある場所で、こう、活動されてると。このアースコミュニケーションの、活動ですとか、事業、まあ、あとはフィールドですとか、その辺ちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけども、そうですね、このアースコミュニケーションで活動、アースコミュニケーションの活動している場所、御前崎市という場所について、ちょっと簡単にどんな場所なのか、お話しいただいてもよろしいでしょうか。
そうですね。御前崎という場所に関しては、本当にもう静岡県のこう中心というか真ん中あたりに、こう海に向かって突き出している、まあ、半島ではないんですけども、場所があるんですけど、まあ、なんで、こう結構いろんな関東圏の方たちとかで行くと、台風の天気を、台風の気象情報というか、
中継みたいな。
中継の時ですね。で、名前聞いたことあるっていう方が多いみたいなんですけど、本当にもう海に突き出している場所なので、本当にこう、海、まあ台風だったりの影響を受けやすい場所で、まあ本当にもう、ほとんど海に囲まれているような場所で、で、一部、まあ陸地はもちろん、陸地というか里山も一部、あるんですけど、まあ、海の文化がすごい強い町なので、やっぱこう、漁師さんたちも多いし、大きな港もあるし、っていうような町ですね。
もう、御前崎の港、今ちょっと Google で見てますけど、これもすごい大きいですね、港がね。
もう実際のところは、静岡県内でも、面積的には一番大きな港らしいんですね。なので、本当にこう、漁港もあるし、その海水浴場もあるし、そういう国外の輸出もしてるような、船がつくような場所もあるしっていうことで、まあ、本当に面積的には広い場所ですね。
そんな、こう、海に囲まれた町、御前崎で、されている活動ですね。アースコミュニケーションの、この活動とか事業について少しお話を伺っていきたいんですけど、どんな、こう、活動とか事業を展開されてるんでしょうか。
そうですね。僕たちは法人としては大きく3つの事業に取り組んでいて、まあこう、本当に多くの方に自然を楽しんでもらうための事業として、自然学校事業っていうものと、あとはこう自然とか環境を大切にしてもらいたい、保全していきたいよっていうことで取り組む未来に残す事業っていうもの。あとはこう、いろんな企業の方だったり、行政の方たちとつながって、本当にこう、自然のことを知ってもらう機会づくりとして、まあ結びつながる事業っていう、この大きく3つの事業で運営させてもらってですね。
ありがとうございます。自然学校事業は、活動としてはどんな活動が多いんですか？
そうですね、基本的には自主事業が多くなるんですけど、こう、海辺の生き物観察会だったりとか、あとは夏の子供たちのキャンプだったりとか、まあ、本当にこう自然をこう楽しんでもらうために、僕たちが企画して取り組んでいる事業になりますね。
ありがとうございます。未来に残す事業は、保全が、環境を守るような活動が多いということなんですけども、具体的には、どういった保全活動とか、そういったものをされてるんでしょうか。
そうですね。僕たちは、まあ、里山の保全も一部してはいるんですけども、やっぱり今、法人としては、その御前崎の港の中にある小さな海岸、首相海岸という場所があるんですけど、そこの海岸の保全活動にこう注力しているところがありますね。
なるほど。この、首相海岸では、何でしょう。どんな保全活動？例えば、なんか生き物を守ったりとか、海の、海岸掃除をしたりとか、いろいろまああると思うんですけども、マスコミュニケーションではどんな、具体的な活動があるんでしょうか？
そうですね。まあ僕たちここの保全を始めたきっかけもそうなん、きっかけにもなるんですけども、この海岸に、まあ、こうたまたま本当に僕がこう海の中覗いたときに、コアマモだったりとかアマモが生えてるっていうことが分かって、で、まあそれがきっかけとなって、まあ本当にいい環境、アマモ、コアマモが、こう、育成されるいい環境を保全していこうということで、まあ取り組みがスタートしていったものなんですけど、まあ今はもう本当に海岸に、すごくゴミが溜まりやすい海岸なので、漂着してきたゴミを撤去したりだったり、流木も撤去したり、あとは、ありがたいことにその海岸のアマモ場に関しては、本当にこう自然にこう今広がってくれてるので、自然に広がってくれてる状況をちゃんとこう解析して、いずれ減り始めたときに、じゃあどういうふうに具体的に対応した方がいいのかっていうことを検討するための材料として、まあ、今大学の先生たちとか、いろんな企業の人たちにも協力してもらって、まあ、海岸の調査分析をかけてるっていうところですね。
なるほど。海のね、活動をされてる方はよく多分ご存知だと思うんですけども、このアマモとかコアマモっていうのは、まあ、増えると、どんな、海にともいいこと。まあ、そもそもこのアマモっていうものがどういう、これ、海藻でいいんですよね。海藻、植物。
ミックさんって書く方の海藻ですね。なんで、根っこがある海の中の植物っていう。
海の植物ですよね。これがじゃあ、増えていくっていうことが、どんな海にとっていいことがあるんでしょうか。
そうですね。まあ、今、僕たちそこの海岸で活動を始めて、もう7年とかぐらい、8年ぐらい経つんですけど、まあ、毎年必ず、同じ時期に定期的に調査してるんですけど、今までで、その海域だけ、その、アマモ場だけで、生き物が、海の生き物が今130種類ぐらい見つかってきたんですね。で、やっぱその中には、本当にこう、ちっちゃな、アマモ、コアマモが、隠れ家になってくれるので、本当にちっちゃな魚たち、幼魚って呼ばれる魚たちがすごく多いんですけど、やっぱ漁業の対象魚になるような、スズキの稚魚だったり、幼魚だったりとか、あとはヒラメの幼魚稚魚だったりとか、まあ、そういった本当にこう皆さんが普段食べるようなものを、まあ、魚の、まあ、小さい状態のものたちがすごくこう隠れているっていう場所になっているので、こう生き物の生育場になっているっていうのは実際ですね。
なるほど。海のゆりかごとかっていうふうにもね、言われ
そう
て。
ですね。よく言われますね。
それぐらい、その砂浜だけだとなかなか生き物が育たないけど、そのアマモがあることによって、そこに生き物が、住み着いたりとか、産卵したりとかっていう、まあ、重要な場所になるっていうことですよね。
そうですね。
じゃあ、保全活動を今、未来に残す事業として、まあ、力を入れてやってらっしゃるということですね。結びつながる事業はどうでしょうか？どんな活動が主に。
まあ、本当に事業の名前のごとくっていう感じなんですけど、本当にまあ僕たちだけでは取り組めないことも多々やっぱあるので、まあ本当に行政の方だったりとか、企業の方たちとつながって、まあ一緒にこう共同してプログラム作ったり、 活動していくっていう取り組みが多いですね。
はい。なるほど。わかりやすいですね。自然学校事業、未来に残す事業、結びつながる事業っていうことで、こう、ね、活動がすごく整理されてて、文字にもなってるんで、すごく、なんかわかりやすいなと思って、はい。聞かせていただきました。そうですね。この中でも、このいろいろある事業の中でも、特にまあ今、力を入れてる事業が、あるというふうに、ちょっと事前のお話の中でね、キーワードとして出てきたんですけども、ちょっとその今力入れている、ことについてもお聞きしてよろしいでしょうか。
はい。そうですね。先ほどもちょっとお話しさせてもらったんですけど、未来に残す事業として取り組んでいる、その首相会談の保全にあたる部分が今特に注力しているところになりますね。で、なんでまあ注力しているかっていうと、まあ今、2025年度からちょっと法制化された、ちょっと法律の名前長いので、ちょっと一回省きますが、ちょっと認証があって、自然共生サイトっていう認証を、取るというか、認証を得られるように、この海岸自体をですね、今登録申請をしているところなんですね。で、やっぱ海岸なので、ちょっと本当にいろんな管理者がいたりとか、ステークホルダーに当たる方たちもたくさんいらっしゃるので、もう本当にいろんな方たちに、お声掛けさせていただいて、で、この共生サイトに申請するっていうところの、まあ、理解を図って、で、実際今申請をさせてもらったというところになってます。
うん、環境省の方で民間の取り組み等によって生物多様性の保全が図られている区域、これを自然共生サイトということとしているということなんですけども、これの今認定にじゃあ、こう、
そうですね。
はい、取り組んでらっしゃるっていう感じですかね。
なんで、海の認証ってなかなか本当に難しいんですけど、環境省の方もやっぱ難しいっていうふうにおっしゃってはいらっしゃるんですけど、まあ実際やってみて本当に難しいなって思いながらも、でも、やっぱやらないとなっていうことで、今、
で、なんか里
頑
山
張っ
と、
てるところです。
はい、湿地とか、なんかそういうところは結構よく
そうです
聞く
ね。
ような、言葉なんですけども、海ってね、すごくなんて言うんでしょう、広いですし、海自体にその、海岸線はこうね、所有がわかりやすいんですけど、海自体ってなかなか、誰のものっていうものでも ないですね。その難しさってどんなところなんでしょうか、この。
その管理者がどうこう、
はい。
誰なのか、で、どこまでが、どういう目的、利用目的のもとの海域なのかっていうところも含めて、一つ一つ確認しながら、なんで、いろんな、県庁のいろんな方たちにお話に伺ってるって感じですね。
うん、ね、海だと誰でも通れますし、海を活用する人も漁師さんもいれば、で、なんか普通にレクリエーションで遊びに来る人もいれば、なんでしょう。クルーズ船みたいなのも通るかもしれないし、なんかいろいろ関わる人が多そうですしね。うん。なかなか大変そうですけども。まあ、それでもやっぱり、川内さんの思いとしては、その首相海岸、今活動されている海岸の、こう、保全することで、まあ、未来にそういった、豊かな海を残せていけるというところをやっぱ目指して今、取り組んでらっしゃるということ。ね。
そうですね。
うん。この自然共生サイトの認定がもし取れたとしたら、こう、川内さんの活動、あるいはその地域にとって、どんなこう、いい、動きというか、そういったものが出てくると考えていらっしゃいますか？
そうですね。僕たち、こんなこと言っていいのかわからないですけど、その自然共生サイトの認証が取れたからっていう、メリットというか、あるかって言われると、おそらく直接的に何かあるっていうわけではないと思ってはいるんですね。ただ、この認証が得られたっていうことをきっかけとして、まあ、今この首相海岸っていう場所、本当に港の中にあるちっちゃな海岸なんですけど、まあ、その海の中にある植物、コアモモという植物に関しては、静岡県では準絶滅危惧種に指定されていたりとか、本当に大事に守っていかなきゃいけないよねっていう 状況は出来上がってはいるんですけど、じゃあ誰がそこをこう主体的にこう、まあ、保全していったらいいのかとか、どういうふうに保全していったらいいのかっていうのは、全く今現状がないところなので、もう今回この自然共生サイトっていう、で、まあ、この申請に向けて本当にいろんな方たちにお話しさせていただいたんですが、そういったこの経緯も含めて、いろんな関わる、こう関係する人たちと本当にみんなでここ守っていこうよっていう、こう意識を作っていけたらなっていうところで、この申請をさせていただいているところなので、まあ、この申請認証を通ったら、本当にそういうか、こういい形で、こういろんな方たちと一緒にこう保全していけたらなっていうふうに思ってますね。
なるほど。ありがとうございます。じゃあ、この一つ、今は何もこう示せる、まあ何もないというとあれですけども、まあ一つ、自然共生サイトというキーワードで、いろんな方がこう繋がったりとか、あそこは自然共生サイトなんだっていう、わかりやすい、まあこう、なんて言うんでしょう。まあキーワードで繋がれるようなものを今、取得して、さらにいろんな人が関わってくれるような場所になる、ということを目指しているという感じですかね。
そうですね。
ありがとうございます。ということで、ね、あっという間にもう時間が過ぎてしまいまして、いろいろとね、僕も実は千葉県の南房総市で活動していて、自分の地元で活動してるので、カウシさんも一度いろんなとこ出られて戻ってきて、自分の地元をこう次の世代に引き継いでいきたいという思いで活動されているので、すごくまあ近しいところを感じるところで、実は年も僕と同じ、同じ時代をこう歩んできて、今はまたこうやって今日はラジオでご一緒できてとても嬉しいです。ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
最後にですね、まあ、この自然共生サイトのことも、まあ、含めてですね、まあ、今後の展望ということで、最後、川口さんにお話をいただいて、終わりにしたいと思いますが、いかがでしょうか。
そうですね。まあ、今後の自然共生サイトに関しては、この認証が得られたから、じゃあ、それで終わりかっていうと、全然それ言うわけではなくて、多分、本当にこれがスタートになっていくと思うので、この認証を得るっていうことをきっかけとして、こう、より良い形で、こう、保全、その首相会議を保全する仕組み、体制を作っていきたいな。で、まあ、そういった、場所が、県、静岡っていう、ま、県にも、ね、御前崎っていう町にもあるんだよっていうことをですね、僕たちの普段の、この自然体系の活動の中で、を通して、いろんな方に知ってもらうきっかけをさらに作って、こう、舞茸を盛り上げていけたらなっていうふうに思っているところになります。
はい。ありがとうございます。では、本日のシャチュラジは、ここまでということで、本日、お話しいただいたのは、特定非営利活動法人、アースコミュニケーション代表理事の川口道也さんでした。川口さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。それでは、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。自然体験活動についてもっと学びたい。一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、双輪社中で運営するオンラインサロンももの部屋へぜひご参加ください。詳細は双輪社中ホームページからチェックしてください。お待ちしております。なお、次回の社中ラジは7月14日月曜日の配信となっております。こちらもぜひお聞きください。はい。では、本日は以上となります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。